本当に主の愛がこの場所に満ち溢れていることを感謝します。本当に、今日の列王記第2列王記6章からですね7章にかけて、御言葉を分かち合っていきたいんですけれども、本当に主の満ち溢れる栄光、主のその溢れ流れる主の約束、その祝福は思いもよらないところでいきなり始まります。本当に私たちが祈り願い求めていたことが、うわあ、もうこの溢れ流れる祝福として、本当に思いがけないその時に主が来られるように、思いがけない時主がその素晴らしい約束の祝福を成就してくださいます。この第二列王記ですね、6章1節、エリシャがですね、その住む預言者の友達たちと住んでいたところが狭くなったので、本当にこの新しくその家を作るところを、住むところを作りましょうっていうふうに話が出ます。一本ずつこの材木を切り出してですね、その住むところをこうやって作ろうとします。そしたらエリシャはですね、ああじゃあ行ってそれを作ってくださいって言います。そしたら3節、いやいやいや、どうかエリシャ先生も一緒に来てくださいよ、思い切ってしもべたちと一緒に行ってこの家を作ろうではありませんか、一緒に新しいもっと広々としたところに住みましょうと。そしたらエリシャが、ああじゃあいいよ私も行こうっていうふうに言います。そしたらですね、エリシャとその友達がこうやってヨルダン川に着くと木をこうやって切ります。そしてこうやって木を切りながらですね、その家を建てる、この木をこうやって切ってる時でした。そしたらですね、その斧をですね、このこうやって切ってる時にその斧が、頭の部分が外れて水の中に、川の中にそれが入ってしまいました。そしたらあーって彼は叫びます。あー借り物だったのに、借りたものが川の中に落ちてしまった、なんて言い訳しよう。だけれども、そのすぐにエリシャ、神様の人エリシャに言います。そしたらエリシャはどこに落としたんですかって。そしたら彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込みます。皆さん考えてみてください。枝をこうやって切ってですね、そこにひょいって投げます。そしたらですね、主が共におられたので、斧の頭の部分、その部分がブワーンと川のところに浮かんできました。なぜかというと、それ主が与えた ひらめきをそのまま従順したからです。主が本当にエリシャがこう一本投げた時に、その一本の枝を通して主は働いてくださいました。そしてそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げます。本当に私たちもこの失われた魂がどのようにしたら救われるのか、本当にある時にはプールに行きなさいと言われるかもしれない、ある時にはロッククライミングに行きなさいと言われるかもしれない。とにかく私たちがその一本の木を投げるとき、その人が救われたり、その人が癒されたり、その人が 主によって作り変えられます。本当にそれは私たちがよく理解できないことかもしれない。だけれども主はいろんなところに主の計画を持っておられ、本当に私たちが行くところどころ主の栄光を表してくださいます。そして6章8節にですね、このアラムの王様がイスラエルと戦うとき、いつもこの作戦をするんですけれども、その作戦が全部バレる、全部暴かれている、そんな感じがしました。これらのところに陣を敷こうというふうに言います。そしたらですね、イスラエルの王のもとに人をエリシャがやってですね、あの場所を通らないように注意しなさい、あそこにはアラムが下ってきますから、そのようにもうアラムがその場所にいるということを、もう神様の人であるエリシャは全部分かってしまう。もう神様と親密な交わりがあるので、もうその神様のもう思いがもうそのまんま入ってくるわけですね。そして10節見てみると、イスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやります。そして王に警告するとそこを警戒します。それが一度や二度ではなく、毎回アラムの王が、じゃあこのようにしてみよう、あのようにしてみよう、このようにしてみよう、それ全部 エリシャを通してイスラエルの王に述べ伝えられ、そして全部回避される。そしたらアラムの王がですね、心が怒りに燃えます。おい家来たち、お前ら来い。そしたらお前らのうちでイスラエルの王と通じているスパイがいるだろう。こんなもう例えば今もう20回ぐらい作戦をして、全部その裏を書いた作戦がそのまんまバレた。あそこに、あそこに、あそこになんか裏の兵隊を設けて、ここから裏から攻め入ろうって。そしたら絶対にバレないから。もうちょうどそのところにいつも兵士がいる。いつもそれが全部バレている。もうアラムの王様は怒り狂いました。もう絶対お前らイスラエルの王から金をもらっているだろう。絶対お前らもうイスラエルの王のスパイがいるだろう。そうじゃなければこんなにも明確にこのことがバレるわけがない。それも10回中10回。そんなことがあり得るか。もう怒りました。アラムの王様はもう怒り狂います。そしたらですね、家来の一人がこのように言います。いいえ、王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語れる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。もう本当にエリシャはもう首都の親密の交わりの中で、もう本当にその神様が与えてくださる思いがもうそのまんま入ってき、そしてもうアラムの王のもう声が聞こえるぐらいの、もうそれぐらいもうその場所でもう聞いているかのようにですね、もうそれぐらいその賜物がですね、予言の賜物が半端じゃなかったんですね。そしてこの何ですかね、この13節、王は言った、言って彼がどこにいるかを突き止めよう、人をやって彼を捕まえろと。そしたら今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされます。そしたらですね、王様はその馬車とその大軍をそこに持って行ってですね、その町を包囲します。そして神の人がですね、この神との人の召し使いがですね、朝早くこの外に出てみると、なんと馬と戦車の軍隊がそのドタンの町をもう包囲している。ああ、もう終わった。もうエリシャ先生も私もここで殺されてしまうだろう。これだけの多い軍勢がいきなり来た。だけれども、エリシャは、エリシャに、ああ、ご主人様どうしたらよいのでしょう。すると彼は、エリシャは何て言いますか？恐れるな。私たちと共にいるものは、彼らと共にいるものよりも多いのだから。主の軍勢は私たちを取り囲んでいます。それを信じる、それが大切ですよね。エリシャはそれを信じていました。そして、本当に、それを信じれないその自分のしもべのために、彼の目を開いて見えるようにしてください。そのように主に祈ったら、主がその若い者の目を開かれます。なんと彼が見ると、火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。もう火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。これが主の人、神様の人、いつも助ける軍隊がいることを宣言します。私たち本当にそれ、御言葉に書いてあるように私たちはそれを信じ宣言します。火の馬と戦車が私たちを取り巻いていてくださって、どんな悪しき勢力も私たちに近づくことはできません。昼も夜も戦いを挑んでくるその勢力に私たちはイエス・キリストの皆によって、その父親によって圧倒的な勝利者となります。本当にそれが私たちの宣言なんですけれども、その何ですかね、それが私たちが見えようが見えまいが、信仰の目によってそれを宣言することができます。信仰によってそれを宣言することができます。そしてこの18節、アラムがエリシャに向かって下ってきた時、彼は主に祈って言います。どうぞこの民を打って盲目にしてください。それが神様の計画だったのか、もうエリシャの願いだったのか、もうあんまりにも親密に交わっているので、もう両方一致していたと思います。だけれどもお互い完全な信頼関係で結ばれていることが見えます。エリシャが言った時、主はエリシャの言葉通りに彼らを全部盲目にされます。 目が見えないようにふわーってされます。そしたらですね、エリシャは彼らに言います。こちらの道でもないあちらの町でもない、私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。まさにエリシャ自身がその探していた人だったんですけれども、エリシャが彼らをサマリアのど真ん中にまでも導き入れ、主がこの者たちを目を開いて見えるようにしてくださいと、また一言祈ると主は彼らの目を全部開いてくださいました。彼らが見るとなんと彼らはサマリアの真ん中に来ていた。そしてイスラエルの王はエリシャに、ああ、こいつらいつも私たちを攻めに来た、おお、この野郎ども、私が撃ちましょうか、もしくは私が撃たせてください、もう打ちのめしたらもう二度とこの憎き敵を見る必要がない、ここで皆殺ししてしまいましょう。だけれどもエリシャは何て言いますか。いいえ、撃ってはなりません。あなたは自分の剣と弓で虜にしたものを撃ち殺しますか。彼らにパンと水をあげて飲み食いさせて彼らの主君のもとに帰らせなさい。そしたらまた私たちを攻めに、もう元気になった彼らはまた私たちを戦争を挑み、私たちをまた殺そうとするではありませんか。とんでもない。敵をも愛するとき、主の憐れみによって彼らは作り変えられます。憐れみによって勝利することができる。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせて後彼らを返します。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていきます。そしたらアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。神様のこの知恵に従うとき、神様が与えてくださったこの憐れみの心が満ち溢れるとき、敵を主は作り変えてくださることができます。だからもう本当にもう皆殺しにして、またそう人間的に考えたら皆殺しにして、彼らが絶対に立ち上がれないように、もうあのひどい仕打ちをして、もう例えば死体を送ったりですね、そういう昔の戦争の戦略で、そういうもう本当にちょっとグロい、そういうなんかそういう戦略とかがあったんですけれども、エリシャは神様の知恵によって彼らに飲み食いさせて、本当に飲み食いさせた後帰らせる。本当に彼らは涙で帰ったと思います。もう二度と家族には会えない。彼らにも家族がいました、子供たちがいました。もう二度と家族に会えないだろう、もう終わったな、そのようにもう完全に絶望している時、主の憐れみによってその希望が与えられ、その愛によって心が作り変えられました。これが神様が与えてくださったエリシャへの知恵でした。そのエリシャの知恵が本当に、主の栄光を表すことになりました。そしてですね、サマリアにですね、このように主が働いてくださったんですけれども、サマリアにまたこの問題が生じます。それ今度は軍隊の攻め入る、そういった軍の攻撃ではなく、今度は飢饉になってしまうわけですね。飢饉になって7章を見てみますと、本当にこの6章の終わりらへんとかをですね見てみますと、本当にこの赤ちゃんを食べなきゃいけないような、それぐらいもう食べるものが全然ない、もうそのようなもう恐ろしいほどの大飢饉にサマリアが陥っていたというふうに書いてあります。だけれどもですね、7章1節を見てみると、エリシャは言います。主の言葉を聞きなさい。主がこうおせられる。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。何を言ってるんですか。今食べるものがなくて、もう完全に絶望して、もう完全に干からびて、明日死ぬかどうか、そのようにみんな考えているところに、本当に明日の今頃全てが正常になる。皆さん考えてみてください。明日の今頃日本2000万急霊が起こる。何を言ってるんだ。もう大笑いして転げ落ちるかもしれないです。だけれども神様がやろうとするなら、それを可能にすることができます。そのような素晴らしい権威を持っておられる。そのように主は本当に不可能を可能にすることのできるお方、本当に全知万物を支配しておられる、本当にヤウェイ神様です。私たちが本当に主に期待し、 主に祈り、そして私たちが一歩踏み出し、主の御言葉を宣言するなら、その主の大いなる栄光が表されます。そして7章2節、しかしこの侍従長みたいな人がですね、王の腕に寄りかかっていた者が神の人に答えて言います。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。今飢え死にして、もう国が滅びそうになっている。何を言ってるんだエリシャ。そんな神様が直接動いたとしても、そんなことはありえない、そのように言います。そしたらエリシャはですね、彼に、あなたは確かにそれを自分の目で見る、だけれどもそれを食べることはできない。私たちが神様の御言葉に反して言ってしまうと、私たちはその祝福が受けられません。だけれども私たちは神様の御言葉が宣言されるとき、アーメン、主の栄光が表されることを期待します。主ならそれをすることができます。全地万物を治めておられる主よ、あなたの御心がなりますように、あなたの皆が崇められますように、御国が来ますように、主の栄光でこの全地を治めてください。そして本当にこの4人の雷病人が用いられます。弱く、本当にもう死ぬ寸前、もう食べ物があるない関係なしに、もう雷病人に侵されて、この当時っていうのはもう死ぬ運命です。もう絶対に治らない、そのような運命の人たち、この4人、もう完全なる絶望、もう本当に、私たちはどうせここに座っていても死ぬんだと。私たちがあそこの町に、この町は危機なので、そこで死ななければここに座っていても死んでしまう。今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。もうどうせ死ぬなら食べ物のあるところに行って死のうではないか。どうせここに座っていても死ぬ。どうせ町に中に入っても死ぬ。もうどうせあっちに食べ物があるんだったら、もうあっちにちょっと残り物がどっか落ちてるかもしれない。それを食べてなんとか生き延びよう。そのような完全なる絶望の中で、本当に、そのような作戦を取りました。そしてアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで切ると、なんとそこには誰もいなかった。誰もいない。もうアラムの軍勢に殺されるかもしれない、そのような思いで一歩一歩行ったんですけれども、アラムの陣営には誰もいない。なぜなら7章6節、主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられた。本当に大軍勢の騒ぎ、戦車の響き、馬の稲鳴き、本当にこの4人が歩いていった時、もうパッパカパッパカパッパカパッパカ、もう大軍勢が攻め入った。わあ、これは大変だ、逃げなければ、もうこの連合軍が攻めてきたかもしれない。そのようにして本当に彼らは逃げ去りました。イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我らを襲うのだ。もう連合軍がやってきた。夕暮れになると彼らは立って逃げます。そして馬、ロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして、命からがら逃げ去った。このように主は弱い者を通して働くことができます。あーだに私たちが雷病にかかって、あーだに私たちはもう死ぬ運命で、取りに足りない弱き者です。特に日本は 0.1% 以下のそのクリスチャン人口というふうに言われています。そのクリスチャンを通して主は主の栄光を表してくださいます。本当に主の栄光を表してくださる私たちは、それを私たちのような弱いものを通して全世界に主の栄光を表してくださる。それは目で見たことも耳で聞いたことも心に思い浮かんだこともないようなことを主は用意してくださっています。そして彼らは話し合って言います。私たちのしていること、この食べ物、雷病人がですね、この陣営に入って食べたり飲んだりして、本当に金や銀や衣服を持ち出して、それを隠しに行った。また戻ってきては他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行った。もう満ち溢れ流れよ、満ち溢れ流れる、その祝福が一晩で それが与えられました。それはもう一番弱い死にかけている雷病人を主を用いてくださった。本当にそれが何ですかね、このように、私たちのしていることは正しくない、自分たちだけが生きて、本当に私たちも福音を聞いて命の泉が与えられ、本当に命の泉が満ち溢れ流れる、それを私たちだけが楽しむのは正しくないことです。だけれどもこれをためらって、もし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう。本当にそのように主の満ち溢れる、この命の泉満ち溢れる喜びを、本当にこれを分かち合いたい、これをぜひ他の人にも知ってほしい。だから私たちもこのような感じです。もう本当に食べるものがない、干からびて希望がない、そのようにして自分たちも死にそうだったのに、素晴らしい命の泉を見つけることができました。イエス・キリストによる救いです。これはもう私たちがどうあがいても取ることができない、もう溢れるばかりの恵み、それを本当にその素晴らしい祝福をですね、この人々は何ですかね、この自分らだけがそれを楽しむのは良くない、だからかえってそれを王様に告げます。そうすると王はですね、これがアラムが私たちに対して測ったことかもしれない、本当に私たちがこの町に入ったらそれを生け捕りにして私たち本当に襲おうとその町を開けているの、それを信じられない、なぜならそんなグッドニュースがあるだろうか、こんな福音を述べ伝えてもこんなに素晴らしい福音がある、だけれどもそれは信じられない、あまりにも大きい恵み、だから信じることができない。そこで彼らはそれをもうどうせこれが嘘だったらどうせ飢え死にするから5頭だけ取らせてですね、それを偵察隊として送ります。そしたらアラムの後を追ってヨルダン川まで行ったところ、なんと15節至るところアラムが慌てて逃げるときに捨てていった衣服や武具でいっぱいだった。だから王様にこれをまた報告します。グッドニュースは本物でした、私たちが行って確認してきました。そしてそれをですね確認して本当に王様に、言います。そしたらその王に寄りかかっていたこの主の言葉通り、そこで民は出て行ってですねアラムの陣営をかすめ奪いました。主の言葉、その約束通りに小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになりました。主の約束は真実です。主の約束は変わることがない、あなたもあなたの家族も救われる、それは主が約束してくださったことであり、主がすることのできることです。天地がひっくり返っても日本は救われるものか、日本は宣教師の墓場と言われているではないか、たくさん聞きましたけれども、主が時にかなって美しく、それを主が成就してくださいます。弱いものを用いてくださり、本当に雷病で死にかけていたそのような私たちを用いてくださる、この日本を主の栄光を表すために、本当に主が来られる日を待ち望むそのラッパとして用いてくださいます。そして何ですかね、この町のこの従者であったこの人はですね、それを天が主が天に窓を作られにしてもそんなことあるだろうかと言ったその人は、もう人々が急いでいくそのスタンピードに踏まれて死んでしまいます。だけれども主は約束を守ってくださるお方です。必ず主のリバイバルはやってきます。私たちが本当に主に一歩従い、本当に今日も良い習慣を築く、私も語られましたその良い習慣、本当に築きたいと願います。 そして私だけに語られたと思ったら、もう私青年部やってるみんなが、ああ主よ、もっと祈りたいです、もっと祈りの油を注いでください、みんなが熱くなって祈りました。本当に主が何か始めてくださっていることを感謝します。それではお祈りしましょう。本当に私たちにはそれが何か不可能に思えるようなことかもしれない、だけれども主は必ず主の約束を成就してくださるお方です。主が本当に天に窓を作られ、主が動いてくださるとき、本当に主の栄光が現れるときです。私たちがそのことを覚えてですね、今祈っていきたいと思います。私たちがその失敗してしまったこと、もう斧が川の中に入ってしまい、もう二度と取り返せない、もう自業自得だって、ああもうこのような失敗をどうすることができるだろう、そのように思っている人がいますか。今日主はそこに一本の木、十字架の恵みを投げ入れてくださいます。そしてそれを本当に回復してくださると約束してくださっています。もうどうすることもできないでしょう、私がもう完全に失敗しました、もう完全にもうこの関係は崩れ去った、もう完全にこのこれをミスってしまった、だけれども主は逆転満塁の神様です。主はそこに一本の木を投げ入れ、それを回復させてくださいます。そして主が私たちに知恵を与えてくださり、主の約束を祈り願い求める人たちを一歩踏み出し前進しなさいと、本当に今日良い習慣を築きなさいと語ってくださいました。そして私たちが一歩踏み出すとき、主が大いなることをしてくださることを期待します。私たちが本当に主の栄光を表す、小さいですけれども主が私たちを用いてくださることができることを感謝します。お祈りしましょう。主よ、私たち本当に主に願い祈り求めます。主よ、私たちが小さいものですけれども、主よ私たちを通して主が働いてくださることを期待します。私たちを通して主の栄光を表してくださることを期待します。主よ、私たちに語ってくださり、主よ私たちに一歩踏み出す勇気を与えてください。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様を歓迎します。主が私たちに今日語ってくださり、今日私たちに本当に、その良い習慣を私たちにチャレンジしてくださっていること感謝します。本当に私たちにその一歩を踏み出すとき、主の栄光が表せる、一日のうちにこの大飢饉が本当に回復されるだろうか、そんな天、神様が天の門を開いてくださったとしても、それがそんなことはあり得るだろうか、だけれども主にとって不可能なことはありません。私たちが一歩踏み出すとき、主が大いなることをしてくださいます。私たちが本当に一歩主の宮に近づくとき、主の栄光が表されます。主が私たちのために素晴らしいことを用意してくださっていることを期待します。主が私たちのために素晴らしい計画を持っておられることを感謝します。この良き知らせ、この喜び、この溢れ流れる主の命の泉が私たちを通して溢れ流れますように、聖霊様歓迎します。聖霊様を今日無限に無限に注いでくださり、私たちが本当に主の栄光を表すことができるように、主よ私たちを助けてください。今日本当に私たち小さい群れです、本当に亡きに等しいものです、だけれども主の御言葉に一歩踏み出し前進するとき、主がそれを用いてくださいます。大軍勢のように聞こえるようになる、お大軍勢の騒ぎ、戦車の響き、馬の稲鳴き、本当に主が私たちと共におられ、私たちを圧倒的な勝利者として用いてくださることを期待します。感謝します、感謝します、感謝します。 聖霊様が私たちを宣教師として用いてください。感謝します、感謝します。ますます主の喜び、このグッドニュース、本当に私たちが満ち溢れ食べるだけの、もう溢れる命がこの場所にある。私たちだけではなく、本当にこれを他の人にも述べ伝えたい。このグッドニュースをシェアしたい。ここに命が溢れている。福音の中に、主の御言葉の中に、ゴスペルの中に、主の溢れる命が溢れ流れています。感謝します、感謝します。これを私たちが本当に取って食べて、それを味わい、満ち溢れ流れるように聖霊様が用いてください。知恵を与えてください。もう失った斧のように感じていますか？もう一度チャレンジしてみてください。主が知恵を与えてくださいます。必ず家族は救われ、用いられ、そして証のパイプとして用いられます。感謝します、感謝します、感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返します。主は素晴らしいお方です。